日曜日の朝は律子の心花咲くココ花。おはようございます。パーソナリティの律子です。日曜日の朝いかがお過ごしですか？今日も聞いてくださってありがとうございます。おいしいコーヒーなど飲みながらゆったり聞いてくださいね。フラワーオブボイスでお送りする、聞いているとなぜかふんわり幸せになる、そういう番組なのです。あなたがあなたの大切さに気づいて、本当のあなたをもっと好きになって、心花咲くように楽しみながら軽やかに今この時を生きていく、そんな願いを込めながら放送しています。新緑が眩しい季節になりましたね。生き生きとした自然のエネルギーに触れると眠っていた自分の可能性が開けていく、そんな感じがしませんか？今日のゲストは自分の中にある愛に気づき、それを広げてくれるお手伝いをするアラン公園認定ホリスティックライフコーチ若狭ひろみさんです。これから30分間ひろみさんにセルフラブについて聞いていきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りします。それではアラン公営認定ホリスティックライフコーチ若狭ひろみさんをお呼びしたいと思います。ひろみさん、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日は心花咲くココ花にいらしてくださってありがとうございます。
こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。
はい、すごくにこやかに微笑んでくださるひろみさんがね、私の目の前に映ってるんですけれども、はい、皆さんね、スタジオラジオなので、ひろみさんがどんな感じの方かっていうのがね、わかりづらいと思うんですけれども、すごくね、にっこりした微笑みの優しいね、本当になんか癒される、なんか一緒に話してると、本当に癒されるっていう感じの方なんですけれども、ちょっとひろみさんね、ここでね、自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、皆さんはじめまして、私はアラン公園認定のホリスティックライフコーチとして活動してます、若狭ひろみです。で、私は、ちっちゃい頃からちょっといろんな悲惨なこう育ち方とかしたんですけれども、ずっと幸せで生きてきてました。で、そのことを、その理由みたいなのをなかなかこう伝えることができなかったんですけれども、もう律子さんと同じメンターのジャネット・アットウッドに出会ったり、アラン・コーエンさんに出会って、その自分がなぜいつも幸せだったかっていうのが解明してきたっていう最近になってます。それがセルフラブだったっていうことが最近になって分かったので、セルフラブってとっても大事なんだよっていうことを伝えていくような活動を始めようとしています。
はい、ありがとうございます。なんかひろみさんのね、講座ってすごく人気があるって伺ったんですけれどもね、ちょっとじゃあ最初からなんかこうね、例えば先ほどすごく悲惨なね、肌から見たらね、悲惨な状況だったっておっしゃったんですけれども、虐待とかね、そういったことだったかと思うんですけれども、なんか子どもの時から虐待を受けながらも、自分でこうどうやって幸せな状態をね、作り出していたのかっていうことが、とても興味があるんですけれども。
はい、そうなんです。私は4歳、幼稚園に行く前の年で4歳ぐらいから、本当に複数の男性からですね、性的虐待をこう受け始めたんですね。で、その時は母からはこう身体的な虐待を受けてて、こうちっちゃかったので、SOS を出す術っていうのかな、なんかどうしたらいいのか分からなかったんですね。もうすごい辛くてすごく嫌だったんです。で、その時に自分で、自分を 励まし、癒し、こうねぎらっていくっていうことを自然と始めたんですね。それ、自然とっていうかね、そうするしかなかったっていう感じなんやけど、まあ、例えば、なんでこんなことされるんやろう、こんなんされたら嫌やな、誰も助けてくれへんなって、こう、思いが浮かんできた、自分から生まれてきたら、その思いに対して自分で、あ、大丈夫だよ、あなたは悪くないよ、こんなこと大きくなったら終わるよっていうふうに、自分の生まれてきた思いに自分でこう癒してあげるっていう作業を始めたんですね。それが4歳でした。
例えばね、その年だったら困ったことがあったら、例えばお母さんが助けてくれるとか、お父さんが助けてくれるっていうね、ふうに思うんだけれども、まあ、ひろみさんの場合は、まあ、お母さんも助けてくださる環境ではなかったっていうことですね。
そうです、そうです。
なので、うん、本当に自分が頼れるのは自分だけっていうか、そういう環境だったんですかね。
その時の環境は本当にそうでした。でだからその言うとまたこう殴られたりして私が怒られるんじゃないかっていう感覚でしたね、その時は。なのでこの苦しい状況をどうにかしたいと思って編み出したのがその方法やったんですけど、それがだから50年経った後にそのジャネット・アトウッドに出会った時に、ジャネットの、あのセルフラブの講座の中のワークでにポジティブな声をかけるっていうワークがあったんですけど、それをやってる時に、あれこれ私自分でやってるんや、え、こんなんなんでいつから始めたんやろうって、自分でももう50年やっとるから、こう、いつどうやってやり始めたのかも覚えてなくて、うん、その時初めて自分の人生を手繰り寄せたんですね。
あ、
そしたら4歳の時のその性的虐待に遭い始めた自分と出会って、うん、この時だったんだっていうことに気づいたんです。その本当に4年前ぐらいですね。
ああそうですか。まあね、その時の講座もね、一緒にひろみさんと一緒に受けてたんですけれども、
でね、
はい、ジャネット・アットウッドさんっていうのは、ニューヨークのベストセラー作家で、あのファッションテストとか、セルフラブっていうことで、世界的にね、講演活動をされている方なんですけれども、まあね、二人ともジャネットに会うことによって、いろんな学びがあったんですけれども、まあ、本当に、ひろみさんが子供の頃から自分に対してやってきたことを、こう、解明したっていう、うん、すごいなって思いました。
うん、本当にそうでした。
うん、
あのだからすっきりした感じでしたね。あのそれでだからずっとこう生きてきてたので、本当にどんなことがあってもいつもいつも幸せだったし、
うん、
一番大きいのが自分を責めない、人を責めない、うん、出来事を責めない。なんか見てるところが違ったんですね、出来事の。でそれをね、みんなから、え、なんでそうできるんって、うん、本当に学生時代からずーっと聞かれてたんです。なんでひろみちゃんみたいにできるんや、だからそう生きたいと。だけど自分では分からへんかったから、
あ、
言えなかったんですよ、なんでかが。
へ
え。あのジェネットに出会ってやっと、うん、あ、セルフラブのおかげだったんだっていうことがやっと分かった。
そっか。でも確かにね、旗から見たら、うん、ひろみちゃんそんなすごく大変な思いをしてきたのに、なんかトラウマとかにならずにとかね、うん、なんで他の人を責めたりとかしないのとかね、多分すごい不思議だったと思うんですよね。
うん。
でもひろみちゃんはそうですね、その理論がわからないから他の人に説明できなかった。
そうです。
なんとなくっていう感じ。
しかも私みんなこうやと思ってましたから。
あ、そうですよね。まあ、確かに確かに。うん、自分がそうだと他の人もそういうもんだってね。
そうです。だから、まあ、10年前ぐらいに、まあ、いろんなメンターに出会って学び始めた時に、うんうん、え、人ってこんなに苦しい、生きてるの苦しいんだって初めて分かったんです。
そうなんですか。
みんなこうやと思ってたんですよ。4歳からこう生きとうから。
あ、すごい。
みんながこうやと思ってたんです。
でも周りの人とか、例えば、ね、学生時代のお友達とかで、でもなんかこの人苦しんでるなとか、なんか感じたりとか。
そうとも見ないんですよ。
え、
そういうふうになんか、まあ辛そうにしてる、まあ、例えばこう、うんうん、嫌なことがあるねんっていうふうに話とか、まあ、相談とかいろいろ受けてても、
うん、
なんかまあ、いい経験してあるなぐらいの気持ちで。
うんうんうん。
そんななんか、すごく苦しい思いをしてるっていうふうに、私が全く取ったことが、なかったですね。だから学生時代の友達が一回言ってくれたことがすごい笑ったんですけど、うん、この時ずっと仲良かったから、うん、ずっと一緒におったんですね。
うん、
ほんなら その、私と離れて社会人になったら、すごく嫌な出来事とか、嫌な人にめっちゃ会うとか言って。
うんうん。
で、ヒロミちゃんと一緒におった時は、嫌な人にも会わへんかったし、うん、嫌な出来事も全く起きひんかったのに、
うん、
え、なんでなんやろうと思った時に考えたら、うんうん、あ、なんか嫌な、ずっと嫌な出来事とか嫌な人に会ってなかったんじゃなくって、ヒロミちゃんがいつもそれを、なんともなくいつも笑い飛ばして、ええー、とかって笑ってくれてたから、
うん、
私もすごいこう辛い思いをしなかったんだっていうことに、うん、あんたと別れてから初めて気づいたって言ってくれることがあったんです。
すごい。なんかもう、うん、なんかもう本当に服の髪のようじゃありませんか、ヒロミちゃん。
確かにそうかもしれないです。だから人、まあ、ここの時に学生時代の友達がまあ電話してくれてくれて、いろんな話を聞かせてくれた時に、まあ旦那さんのこととか仕事のこととかですね、うん、で最後に電話の切り品に、うん、まあ、いつもいつもこうやって愚痴聞いてくれてありがとうって言ってくれた、うん、え、今の愚痴やったんで、なんか近況報告やと思ってたとか言って、もう爆笑して、
うん、
なんかもうほんまこれですっきりしたわみたいなことを言ってくれたこともありましたね。
ちょっと待って、例えば、まあ、愚痴とか、例えば悪口とかね、こうネガティブなことをやっぱり言う方っているじゃないですか。でそれ客観的に見れば、それ悪口、例えばね、悪口だよとか愚痴だよっていうことであっても、ひろみちゃんにはそれがどう聞こえるんですか、うん、どう聞こえるんですかって言ったら変だけど、う
ん、本当に愚痴とか悪口とかね、そんなに聞こえてないです。あ、そう思ってはるんやなぐらいの感じですね。
じゃあなんか例えば人のこと、例えばですよ、人のことをそんな風にジャッジするのってちょっとおかしいんじゃないとか、例えばね、私が悪口とかを聞かれた場合とかは、いやそんなこと言ってもあなただってとかね、例えば思ったりとかするわけですよ。でもひろみちゃんは全然そういう風に感じないんだ、感じないんだとか、
そんな風に思ってはんにゃーってぐらいですね、うん、それがいいかな、いいか悪いかなんて思ったことないですよ。
じゃあ例えば何か出来事が起こった時に、まあ、普通の人も私も含めてなんですけど、まあ、やっぱりいいとか悪いってジャッジに、まあ、二極があるわけですよ、
うん
うん、でもそれがどういう、あ、物事が起こってるなっていう感じで受け止めてる感じなんですか。
そうです、別にそれがいいとか悪いか、まあ、そういうふうに生きてはるんやなぐらいの感じですね。その人のことを、だから何を言ってても何をしててもその人のことが好きとか嫌いとか、もうその自分の中でそんな風にこう位置づけとかしないですね。
ああ、じゃあなんかもう本当に、まあ、あるがままに見てるっていうか、ああそうなんだっていう。
だから好きな人は好き、もうで、その人から私のことをその方がどう思ってはるとかは全く気にならないですね。もう好きなら好き、何をしてても何を言ってはっても関係ないですね。だから本当にその目に見えてること、耳に聞こえてることっていうのはあんまりこう重要視してないと、
じゃあ何を大切にしてるの。
自分の思いですね、やっぱり思い、自分が今何を思ってるか、それは本当にいつも見てます、見てるとか、いつも感じるようにしてますよ、いつも。
それがなんかこう本当の自分とつながってるみたいな、そんな感覚。
きっとそうなんと思います。
それが例えば普通の人ってそういうことがなかなかできないから、うん、例えば瞑想したりとか、まあ、いろんなこう ツールというかね、いろんなステップはあると思うんですけど、うん、ひろみちゃんの場合はそういうことを飛ばしてなんかスッといっちゃった感じなんですか。
だから4歳から自分で自分を励まし癒しとねぎらってきてるじゃないですか。だから、うん、この肉体の私と魂の私が本当に仲がいいんですよ。いつも助けてくれるんですよね。
ああ、本当にすごい。
自分を救ってきたのはいつも自分だし、自分を幸せにしてくれたのもいつも自分でした。うん、もう本当にそこに気づいたんです。で、なんでかって聞いた、考えたときに、セルフラブやってたからやっていうことにやっと分かったんです。だから、ほんまにセルフラブってすごいんです。
ね、なんかそのセルフラップっていうのもなんかこうエゴの自分じゃなくて、うん、本当の、ね、内側にある本当の自分っていうことですよね。
そうです、
うん、
本当の自分はとってもやっぱりみんなそうですけど綺麗やし、いつもとも幸せなんやけど、うん、本当にみんな思考の声が大きすぎて、
うん、
その自分の声を聞いてへんのですよね。言ってるけど聞こえてないっていうのかな。 だから本当の声を聞くキャンペーンをみんな掲げてほしいです、自分に。
すごい。いや、本当の声を聞くキャンペーン、すごい。
これはね、
感動します。
リアルズームにお話会をね、させてもらったときに、リアルズームで120名ぐらい参加してくださったんですよね。うん、その時に話したんですけど、うん、思ったことを全部やるっていうことです。だから、それが、例えば、まあ、トイレ行きたいっていう声が聞こえても、うん、まあ、大人になったら、これを片付けてからにしようとか止めるでしょ、
うんうんうんうん、
自分が浮かんできた思い、それを止めないっていうことを一回やってみるんです。2週間とか水飲みたいとか、うん、あの人に連絡しようとか、なんかちょっと浮かんでも、うん、あ、やっぱ今夜やからやめとこうかなとか、なんかみんな自分の本当の声をね、止める癖をつけてるから、それを止めないっていうことを1回2週間とかやってみてくださいっていうのを、その時の話し会でキャンペーン上げてって言って掲げて話したんですよね。それをね、やってみたお友達からね、何人か報告いただいてね、ものすごいやっぱシンクロが起こるんですよ。
例えば、
例えばね、あ、なんかね、どの人の話にしようかな、例えばそのどなたかの講演会に行きたいと思ってた人がおって、で、その連絡をしたら、もう満席ですと言われた。あ、んでしゃーないなーとか、残念やなと思ってたら、ふっと、あ、なんか誰々ちゃんに連絡したいなと思ったんやって、うん、でもその夜やし、なんかすごい寒い日で、うん、家も遠いし、うん、やめとこうと思った瞬間に、あ、ひろみちゃんがあのキャンペーン掲げろ言ってたなって思い出してくれて、まあ、断られたら断られたでええわって一回連絡したんですって。そしたらなんとめっちゃ近くにおったと。ほんで今からご飯に行こうって言って会えることになって、でも話の中に、あ、この講演会行きたいと思ってたんやけど、満席って言われて残念やったわって言ったら、え、私その人の、私それ行くし、主催の子友達やねんって言ってくれたんですって。ほんとその人が連絡してくれて、その講演会に行けるようになったとかね。で、やっぱりその、あの子に連絡しようと思っても、なんか今の状況とか、今までか絶対ずっと止めて、ま、もう大人になったらみんなそんなことすぐ止めるんですよ。それを止めないっていうことを一回やってみてください。なんか思ったこと全部やる。そしたら、あ、これが本当の声かっていうのがだんだん分かってくるようになるんですよ。
そっか。なんか今回ね、ひろみちゃんのことが浮かんだんですよ、実は。ゲストに呼びたいって思って、うん、で、なんかすごいギリギリに申し込んで大丈夫かなとか思いながら申し込んで、それもひろみちゃんも帰ってこれるか分かんないとか言ってたけど、大丈夫とか思って、あ、これもその流れですかね、流れですかねとか言って、
うん、なんか本当に思ったことをこうやってあげるっていうのが、こう、あの思考の声を小さくしていくっていう、いつも言ってるからね、本当の声は。本当の自分は、いつもいつも自分の味方やし、自分のことが大好きやから、自分の最善をこう、導いてくれる声をいつも出しているんやけど、もう思考の声がみんな大きくて、止めちゃってるんですよ。
確かに。
うん。これはね、アラン公園、アラン公園さんのこう、あの講座を受けたときに、うん、その中でご一緒させていただいている方が教えてくれた話なんですよ。自分の声を聞いていくキャンペーンをやってみたっていうことを教えてくれたんですね。うん、で、1月の話し会の前に、この話してもいいって許可をもらって、
そうなん
ですって言ってくれたので、お話しさせてもらってるんですよ。
あ、はい、
私はいつもこれを聞いてるってことなんです、だから。
そっか。
そう、止めてないんですよ。
そこが、本当にポイントなんだなっていうことが、ポイントっていうかね、大切なことなんだなっていうことを教えていただきました。
どうね、
うん、はい。お話はね、まだまだ続くんですけれども、一旦ちょっとここでジングルを挟んで、後半に向かいたいと思います。
夢の種大好き。
はい、では後半に入りたいと思います。今日はアラン公園認定ホリスティックライフコーチの若狭ひろみさんに来ていただいてお話を伺っています。ひろみさん、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしてですね、後半に入りましたところで、まあ、ひろみちゃんにここは夢の種放送局というところなので、これからやってみたいこととか夢を語っていただいて、ちょっとその声を音声認知の私が音声ソフトを使って声診断をさせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
ではひろみちゃん、お願い、30秒ぐらいかな、お願いします。
はい、実は私はこうセルフラブの大切さ、本当のセルフラブっていうね、本を書きたいとずっと思ってるんです。で、去年から出版ゼミで学んだりとかはしてるんですけれども、なかなかその自分が簡単にやってきてしまったことなので、たくさんの人が実現できるようなメソッドをね、これから作っていきたいなって、それが夢です。
ありがとうございます。されました。本当にセルフラブをね、必要としてる方ってすごく多いので、私もひろみちゃんが早く本を出版していただいて、たくさんの人にそれが届いたらいいなってすごくお聞きして思いました。すごく今ね、本当にエネルギーいっぱい、なんか生命力あふれていて、本当に自分の命を生きているっていうことがお声から、はい、わかります。うん、本当になんか自分の命を完全燃焼っていうか、そういう感じなんですかね。うん、うん、うん。
そして、
はい。で、またこう、またね、向かう先っていうのがね、本当にご自分の軸、信念をこうワクワクしながらこう生きていくっていうことがわかります。うん。お声から伝わってきました。本当に。ご自分の先ほど何か魂の声を聞く、内側の声を聞くことが大切っておっしゃったんですけど、まさにそういう波形です。
うん、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。ではね、引き続き、その出版のこととかちょっと伺いたいなって思うんですけど、どんな感じで進んでるんですか？
いやいや、ま、なかなかね、やっぱりその、自分の中でもまだまとまってないんでしょうね、きっと。学長とかがメソッドがあればすごい誰でもこう再現できる、ひろみさんみたいな生き方ができる、そのメソッドを考えるとすごくいいっていう風にね、言ってくださってるんですよ。ただ私これ自然にずーっとやってきたことで当たり前すぎて、
うん、
どんな風なメソッドがいいのかっていうのを今試案中って感じですね。
ああ、そっか。でも確かにそれをメソッド化して誰でもできるようにしたら、みんなもね、ひろみさんと同じようにね、まあ、ひろみさんに近づいていけるっていうことなのかなって思いますもんね。
本当にそうですね。セルフラブは本当に最強です。
アラン・コーエンさんって、その私たちのね、うん、師匠でもあるんですけど、メンターでもあるんですけど、はい、なんかアラン・コーエンさんが、なんかヒロミさんのことを、なんかもう稀な人だって言っていたっていうふうに伺ったんですけど、そのお話ってどういう感じなんですか？
は
い、
アランとこう、マンツーマンの1対1のレッスンの時にですね、まあ自分の話とかをしている時に、まあ犠牲虐待があったとか、そういう話をこうずっとしてた時に、アランがもう本当にいろんな質問をしてくれたんですね、その時に。
うんうんうん、
で、ああ、そうか、本当にもう、君はもう、スピリチュアルリーダーなんだね、みたいな話を私にはしてくれてたんです。うん、で、アランがそうやって言ってくれて嬉しいとか言って、その場は終わったんですけど、うんうん、実はそれからアメリカの講座とかで、私の話をしてくれてると。で、僕は、今までこんな人に会ったことない日本の生徒がいるんだけど、って、で、まあ、いろんな性的虐待にしろ、親からの虐待にしろ、本当にこの世界で言われているようなトラウマにあるような出来事を、彼女はたくさん受けてるんだけれども、私はそれをトラウマにせずに、その出来事からセルフラブを得たんだって僕に話してくれた。で、僕はそんな人今まで会ったことがないから、ちょっと疑って、本当かなと思って僕はいろんな質問をしたんだと。そしたら彼女から返ってくる答えは全て本物で、全く嘘をついてないっていうのがわかると。彼女は本当にそう生きてるんだな。だから、トラウマじゃなくセルフラブを得るっていう彼女は選択をしてると。本当に人生って自分の選択だけなんだっていうのに、彼女からまた改めて 僕が学んだことなんですっていうことを、生徒さんたちにね、アメリカの生徒さんたちにお話してくれてるそうなんですよ。だから私がすごいとか偉いとかじゃなくて、自分の選択で生きられるんだよっていう例として、私の話をしてくれてるんですって。うん、とっても嬉しいです。
いやー、なんか本当に来てて私も嬉しくなりますけど、だってアラン・コーエンさんって本当に長い、若い頃から今までね、ずっとスピリチュアルリーダーとして活動されてきて、まあ、本当に世界中のたくさんの人に影響を与えてきた方なんですよ。でもね、ですよね。でも一体何人の方にね、何万人、何十万人の方にきっと会ってきた方だと思うんですよね。で、その方が本当に稀有な人っていう風にね、言っていただけるのって、なんか本当にひろみさんお友達でいてくれてありがとうっていう感じなんですけど。
本当に嬉しかったですよ。
でも本当に、アランも人生は愛か恐れかの選択だってずっと教えてくださってるじゃないですか。
そうです、ね、
本当にまさに、なんか私もまだ頭でしか分かってない部分っていうのがあるんだけど、それを実生活でっていうか、そのご自分の人生でずっとやり続けて、
そうそう、
なんかでトラウマもないという状態でいるひろみさんって、うん、本当になんかすごいなって思っちゃう。
それをこう遡っていくと、うん、本当に4歳の自分に出会って、うん、そこから自分の思いに、寄り添って励まして肯定してあげて癒していってあげた、これが本当のセルフラブなんやっていうのがほんまに分かったので、
うん、もう例えばどういうふうに声掛けをしたの？その、例えば子供の時のは、自分に対して、なんか、ひろみちゃん大丈夫だよとか。
そうです。そんな感じですよ。あなたは悪くないよって、こんなこと大きくなったら終わるよとかね。
うんうんうん、
なんでこんなことされるんやろう、こんなんされたら嫌やっていう思いが生まれるじゃないですか。うんうんうん、その思いに対して、あげて、そうだよね、そう思うよねって、でもあなたは悪くないんだよ。こんなこと大きくなったら終わるからね、大丈夫だよって言い続けてたんです。
例えば大人だった
ら、大人だったらね、もうこれね、今、自動操縦でなってるんで。
そっかはぁ、そっか
だからこれを練習しないといけないんですよ。私が4歳の時、私はこれ4歳の時は意識してやってたので。
じゃあちょっとまだそれがね、できていない方っていうか、勉強中の方は意識して自分に対して大丈夫だよって。
そうです、そうです。で、その自分がどんな思いを、こんな自分はダメだっていう思いが生まれてきたとしても、大体多くの人はさ、あ、こんなこと思ったらあかんとか思っちゃうじゃないですか。そう否定するんじゃなくて、ダメな自分の思いでも、あ、そう思うよねって、それわかるよって、でも大丈夫だよ、あなたは悪くないよ、みたいな。そう思うの分かるよっていう風に分かってあげるんですよ、自分が。だって人間同士のいさかいって分かってほしいっていうのの投げ合いやから、
うんうんうん、
分かってほしくていさかいが起きるじゃないですか、うん、その自分の思いを自分が分かっていると、その外に分かってって出さんで済むから、
うん、
本当に人とのいさかいなんてゼロですね。
確かにね、自分で自分を受容していくっていうことによってね、他の人に承認を求めなくなるっていう。
そうです、そうです。
ね。ま、そっか。はい、なんかあっという間のね、30分でね、もうね、はい、そろそろ残念ながら終わりの時間が近づいてきてしまったんですよ。
はい。ありがとうございました。
皆さんはね、素晴らしいお話でね、きっとたくさん得るものがあったと思います。今日は、ね、アラン・コーエン認定、ホリスティック・ライフ・コーチの若狭ひろみさんと、私、律子でお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございます。で、今日のご感想などもね、送っていただけると嬉しいです。あ、ひろみさんは、Facebook で若狭ひろみって検索するとつながることができますか？
はい、はい、ぜひつながってください。
じゃあ皆さん、若狭ひろみって検索していただいて、ひろみさんとぜひね、つながっていただいて、また講演会とかの情報もね、そこで流してくださると思いますので、
はい。
はい、で、あと私のインスタなんですけれども、リツコアンダーバーブルーム、RITSUKO アンダーバー BLOOM なので、よかったらこちらの方もつながってくださいね。ラジオの情報なども流しております。では、皆さんにとってこの一週間が心花咲くように素晴らしいものでありますように。そしてまた来週も聞いてくださいね。ごきげんよう、さようなら。
ありがとうございました。